鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム出席を取ります。妙優さん、
はい。
そして私、日向大輔、はい。この鳩組ホームルームは僧侶で看護師でいらっしゃいます玉脇妙優さんと、マジシャンでインプロバイザーの私、日向大輔が、誰に強制されることもないのに、何にせかされるわけでもないのに、なぜか20分ぐらいくっちゃべってですね、その話の変遷を何を得るでもなく聞いていただけたらいいな、そんなポッドキャストでございます。74回目ということになりましたけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。
もう時期的には5月も終わり、
終わりですね
って感じですか。
もう梅雨が始まるかな、もしか早ければっていうところですね。
ね、
5月
でも、ね、収録的にはもう一月以上前の状況にいますからね。
そうですね。
今の状況ってさ、5月末世の中がどうなってるかってちょっと見えない状況だもんね。
そうですね。ちょっと未来を予測しながら喋ってるわけですけどね。
そうよ。
そう。5月って一番気候的には日本はいい時期というかね。
確かにそうだけど。
過ごしやすいんだけども。
果たして海がね、なんちゃら海峡がどうなってるかとかさ、
はいはいはい、わかんないです
よね。物価はどうなってるかとかさ、果たしてガソリンは来てるのかとかいろいろだよ、はいはいはい。だってあのまんま海が開かなければ、多分今年の夏は電気制限になるでしょ、そうすると冷房を朝から晩までつけてなきゃいけないような温度なのに、つけらんないようなことが起きてくるんじゃないのかな。
一寸先はですよね、本当ね。
全くそうだよ。
どんな時もそうでしたよね、コロナの時だって、
いや本当そうだね。
あの船の中で蔓延しちゃ大変らしいねとか言ってたのに、
ロックダウンしちゃ
ってね、全く一言ではな
くな
り、ね、だから、そうそう、だからちょうど妙優さんと会った頃はまさにそういうコロナ真っ盛りの時で、マスクするのが当たり前みたいな。
そうだったね。
マスク最近しなくなったんですよ、
や
っぱ根本的には嫌いで、マスクするのが、だけどマスクする方が安心するって人の気持ちもちょっとわかる。
わかる。
なんかね、電車の中にいてもちょっと自分の部屋の中にこうやって閉じこもってるような感覚になれるんですよね。だからわかるし、まあね、花粉症とか風邪だとかで年がら年中しなきゃいけない人もいるとは思うんですけどね、ああいう時代来るとは、あの時は全く思ってなかったから、
本当に
今こうやって喋ってるけども、そのこれがリリースされてる頃にね、何が起きてるのか、一寸先は闇というね、
本当にわかんない。
そう、5月といえばですね、その5月の末の時期が私にとってはやっぱ結構印象深くて、前ももうこれ毎回本当すいません、もう74回目にもなるとね、もう前喋ったかどうかが分かんなくなる、
大丈夫、みんなも覚えてないから、
おじいちゃん症候群毎回ね、まあ、これを1回目からつぶさに聞く人はいないと信じてね、それはそれでちょっと悲しいあの5月のですね最終週に、その僕がいくつの時だったかな、30になったかなぐらいの時に、まあ娘がですね、もう生まれるかなっていう予定日の週だったんですね、でその頃に僕がお世話になっていた、マジシャンの先輩の方、まあ僕イギリスの大会優勝したんですけど、そのイギリスの大会に推薦してくれた先輩の方で、で何だったらその大会も一緒に行こうって言ってたんですよ、でその方がそのまあ、ちょっと前の年末に電話かかってきて、まあ、大会2月なんですけど、ごめん一緒に行けなくなったわ、がんになっちゃってって言ってきて、その当時47歳の方ですね、若いのに大丈夫かなって思って、で案の定行けなくて一緒に、で僕一人でイギリス行って、幸い優勝して、お土産できたなって思って日本に帰って、で入院してるとこ行ったら、もう抗がん剤の副作用で耳聞こえないんだけど、でも筆談で喋って、よかったね、よくやったね、俺も元気になって頑張るから、で会話をして、で部屋の中にもうトランプやらハンカチやらこうマジックグッズがずっとあって、本当にこの人デジなマジック好きなんだなって思いながら、じゃあまたって言ったのが最後の会話になってしまい、であともう一人、別の、まあ、俳優さんというか役者の先輩がいて、その方も僕のことを結構買ってくれてるとか目をかけてくれて、すごい怖いんですよ、もう稽古場とかでバカ野郎しねえとか言 う昔ながらのタイプの役者さんで、
スパルタだね、
スパルタで、で稽古終わったら 居酒屋で飲んだくれで、
うん、
演劇のことを語ったりとか、
うん、
で基本的にこうご飯は義務感で食ってるみたいな、
うん、
コーラと夜飲むお酒とつまみちょっと食べるぐらいってそういう健康に良くない生活してる方がいて、うん、でその先輩もまあやり取りをしてたんですよね、
うん、
で5月の最終週の時に、
うんうん、
その稽古場を閉めることになったから、
うん、
いらなくなったいろいろあげるわ、
うん、
大ちゃん取りに来てって言われて、
うん、
あの大道具とか小道具とかあげるわ、うん、あ行きますじゃあ明日行きますねってメールしてたんです、
うんうん、
でメールしてたから約束された時間に行ったら、
うん、
その方いなくて、
うん、
他の方がちょこんって座ってて、
うんうん、
ああどうも話聞いてます見てってください持ってってくださいって言ってなんか寂しそうだなって思ったんですよね、うん、でああ分かりましたって言って、うん、あの人あ先輩は今日来ないのかなって思いながらいろいろ車に積んで帰って、
うん、
でその夜に電話かかってきて、
うん、
その先輩の俳優さんが、
うん、
亡くなったんです、
って
なって、
うん、
昨日、まあ、その電話してきてくれた方もその俳優さんの友達の、うん、仲間の方で、
うんうん、
一緒に飲んでたと、
うん、
で帰ってから家で突然亡くなった、
うん、
って言われた日が5月のその今頃の 時期ですよ、
うん、
でその次の日に、
うん、
例のがんの先輩が亡くなったってまた電話を受けて、
うんうん、
ってなって、
うん、
でその2日後ぐらいに娘生まれて、
うん、
いや今週何なん、
うん、
何この生と死が入り乱れる
すごいね
っていうふうに思って、
うん、
本当に分かんないなと、
うん、
当たり前にまあ極論すればね、
うん、
これがリリースされる頃に僕生きてないかもしれない、
うん、そりゃそうよ、
みおゆさんも死んでるかもしれない、
そりゃそうよ、
分かんないですよね、
分かんないよ、
うん
うん、
当たり前のことなんだけど、
うん、
それを実感できるっていう機会はなかなかなくてですね、
そう
だね、っていうまあそんな
こと
があったよっていうのが、
うん、
ううね、しかもその2人とも亡くなったのは47なんですよ、
うーん、くしくも
47歳の5月に、
うん、
で僕はこれがリリースされる頃にそれを迎えるんですよ、
47なんだね、
7です今、まあ、生きてると思いたいですけどもね
あのでもなんかそこさ、考えちゃうのはわかる、
うん、
なんかねしばしばお聞きするのはね、
うん、
例えばお母様とか、
うん、
お父様が亡くなられた年あるじゃない、
うん
ね、その年に自分がなった時に、
うん、
そういうふうに思うみたいよ、ここのこの年を超えていけるんだろうか自分はっていうふうに、だからなんだろう、 その勝手にリミットをさ、
うん、
作っちゃうんだろうね、
うん、
悲しかったりする出来事であればあるほど、うん、あの人の刻んだ時を自分が超えていくってことに対してさ、
うんうんうん、
まあなんだろう、いろんな思いがね湧くんだろうね、そしてその思いの一つが自分もここで終わるんじゃないかなっていう思いになるのような気がする。
なんかこう数字ってね、
うん、
年齢って数字でしかないけども、
うんうん、
誰々さんは歴史上の人物とかは、
うん、
いくついくつでこんなことを成し遂げて、
うん、
いくつ亡くなったって、
うんうん、
ちょっと自分と引き比べたりすることもたまにあるじゃないですか。
そうだね、
信長49歳で亡くなったとか、
うん、
早いという、まあまあまあ49かと思ったりするとか、
うん、
あと、
うん、そうだよね、
そう、そんなことを言い出すとですね、
うん、
最近はって思ったのは、
うん、
すごいしょうもないことになりますよ、話が、
うんうんうん、いいよそれ、いつもの話だ。
サザエさんの、
サザエ、
船さん、
船、うん、
いくつか知ってます、設定。
あ、見た目もう70後半、70ぐらいじゃないの、ね、おいくつな船さん。
あのね、
うん、
48。
ちょっと待って、じゃあサザエさんでいくつ、
原作漫画では、原作、うん、長谷川真知子さんの原作、波平が48、で船さんもそのぐらいで、
だって計1本よ
でね、アニメでは52ですよ、言うて、
え
アニメでも、
いやだからさ、それはね昔の52よ、
そうなの、
ね、昔は60でもう人生、
そうなの、
だって終わりみたいな、
今ね10から20くらいずれてる、
ほんとそう、
サザエさん24、
ないないない
いや、カツオくん11歳、ワカメさん9歳、いいじゃないですか。
そういうことか。小
5と小3ね。カツオくん小5、ワカメちゃん小3。
じゃあ、あなたが真似するマスオさんは？
マスオさんも20代ですよ。
ないよね。
サザエって言ってる。
ないないない。
って言ってる。あのマスオさんが。 花子くん今日はやめとくよ。
もうあの4歳あれが40後半のイメージ。
マスオさんいくつだっけ。マスオさんの年齢がね、でもいやあの頃はみんなそうだったんですよ。
いやそういうことよ。
相手七三分けにして背広着て、
そうだよ ね、 ね、
会社の人と飲んだくれて居酒屋でお調子開けて28ですって。28なんて僕まだ鼻垂れ小僧ですよ。
いやでもね、ほんと時代が変わった、うん、だってもっと遡ればさ、昔は6歳で元服だったんだよ
ね。
それで織田信長さんだってなんだって20代天下取ってるわけじゃない。
家督を継いでね。
そうよ。だからもうそういう意味ではさ、私たちの1分1秒とさ、昔の方の1分1秒は長さが違うね。
本当にね。
だからそう考えるとだよ、うん、ね、その尺を伸ばしてさ、人生今100年とか言われてるんだから、うん、昔の60年をビッと伸ばすとだよ、うん、大学生の、ね、入学式に親が行くのはしょうがない。
まあ 1.5 倍ぐらいに引き伸ばされてると思ったら、
うん、そういうこと。
昔の12歳ぐらいだからね、そういうこと。大学入学って、
うん、だしょうがない親が行くのはそれで小学校に行けなくなったり、ね、学校行きたくない言うのもしょうがない。だって幼稚園だもん、まだまだまだ、あんたおむつやん。
まあね、
うん、
まあそんなこと言われといてすごく言いづらいですけど、僕も大学入学式親は来ましたよ。
本当に。
でもみんな来てた。あれはだから晴れの舞台だから。
ちょっと待って待って待って、あなたね大学が違うから。
まあまあまあまあまあ。
天下の東大だもん。
日本武道館ですよ。
そりゃ親行くよ。
そう、僕は。
それは親の儀式でもあるじゃん。
いや
育て上げて息子を東大に入れたって、そりゃ行くわ。
あのね、父がね、うん、また張り切ってね、
うん、
まあ、わかりますよ、気持ちは。いやいや、背広でしたけど。うん、でも、父みたいな世代からすると、うん、まあ、なんか、東大の入学式って思うところがあったんでしょうね。
そりゃそうだよ。
で、行って、ところがね、
うん、
難しいんですよ。入学式の式辞が、
うん、
僕がね、その入学した時に、
うん、
蓮見茂彦さんっていう結構有名な映画評論家の方から、うん、結構文化人の教授が、
うんうん、
その時学長で、
うん、
結構有名な方なんですよ、うん、学長挨拶だったんですよ、
うんうん、
でその時の式辞が、うん、まあ、長いのもあるし、
うん、
難しいんですよ、とにかく、うん、あのね、まあ、例えば小中高とかなら、うん、校長先生が新入生の皆さん入学おめでとうございます、
うん、
本当に皆さんはこれからね、あの楽しい学校生活がとか言うでしょ、
うん、
僕の年もそうだったし、翌年の平成10年度の入学式の式辞がね、
うん、
文字に残ってるんですよ、
うん、
でその時のもう多分留学生とかは絶望したと思うんですよ、うん、日本語ってこんな難しいんだみたいな。ちょっと読みますよ、
うん、
新入生の皆さん、東京大学は今あなた方を新たな構成員として迎え入れようとしております。この大学で学ぶことを選択されたあなた方の夢が確かな現実となり始めていることに心からの祝福を送りたいと思います。あなた方はとりあえず今受け入れている新入生という呼び方に到底収まりがつかぬほど、それぞれに豊かな多様性を秘めた無数の個体からなっておられます。若さとは多様な変貌への可能性を絶えず萌芽として維持しておく存在の柔らかさに他なりません。その資質が無限に複数化され、思い思いにこの場を満たしている様はまさに壮観というほかありません。あなた方のこの式典への参加をことのほか誇りに思っておられるご家族の無言の励ましが、この空間の空気をことさら晴れがましい色合いに染め上げてもいます。新入生の皆さん、あなた方は過酷な試練によく耐えて、この式典参列しておられます。だがそれはあなた方の一人一人が今ある東京大学にふさわしい存在だと認定されたことだけを意味してはおりません。あなた方は何よりもまず、東京大学に好ましい変化をもたらすだろうかけがえのない人材として、未来に向けての潜在的な資質を評価されたのであります。言い換えるなら、その資質が未だ潜在的なものにとどまり、顕在化されてはいないという理由で選択されたに過ぎません。その意味で、私たちの選択は一つの賭けであったと言えるかもしれません。いつの日かあなた方の資質が顕在化される瞬間には、日々傾けられるだろう個人的な努力を超えた華やいだ何者かとの出会いが生きられることになるでしょう。そうした予測しがたい出来事の舞台装置として、この東京大学が有効に機能しうるなら、それに勝る喜びはありません。あなた方の資質の潜在的な大きさにかけた私たちも、あなた方の選択にふさわしいものであるために、自らの在り方そのものに改めて厳しい視線を向ければならないでしょう。今年もまたそうした機会に恵まれたことに深く感謝したいと思います。っていうのが全体の30分の1ぐらいの分量です。
さすが東大、すごいね。
酸欠、
すごい。
聞いてるだけで酸欠になるんですよ。で、
ポカーン
として僕聞いてて、うん、まあこの年のじゃないですよ、この1個前も、うんうん、もっと難しかった、
うん、
なんか聞き慣れない言葉もいっぱい入ってくるし、
うんうん、
資質とか、
うんうん、方がとかね、
方がとかね、で漢字で見たらまだわかる、
うん、
ただ耳で聞かされてずっとね、まあかれこれたっぷり40分ぐらい喋ったと思う、
そんなに、
多分僕の感覚では、でうわ大学ってすごいとこなんやって、
うーん、
なんかわかんないけどすごいことわかったみたいな、
うん、
難しそう、留学生泣いてる、
うん、
ね、で親と合流して、
うん、
父親、うん、メモ取ってんすよ、すごかったの大輔、いやいやいやいや、わからんかったわ私はって思って、
うん、
でいや本当大学ってすごいとこだなと思ったんですけど、
うん、
4年後ね、
うん、
卒業式ですよ、
うんうん、
で僕はその蓮見先生が大学の学長に就任した年に僕も入ったから、まあいわば同期というか、
はいはい、
蓮見先生も学長になったばっかり、うんうん、で僕らも入ったばっかり、うん、その難しい色紙を聞いて、うん、はーはーはーってなって、
うん、
4年後、
うん、
蓮見先生も任期でちょうど学長終わるよ、僕らも卒業するよ、
うん、
タイミングで卒業式でまた式、うん、祝辞を述べるんですよ、
うんうん、
で多分テレビの中継とかも入ってて、
うん、
なんかその時ね、安田講堂でやるはずだったのが、
うん、
ちょっと工事中だから東京国際フォーラムでやりますと、
うんうんうん、
で TBS の女子アナの方がですね、
うん、
司会をやって、
うん、
それでは式辞は学長の蓮見先生です、
うん、
出てきて、でまた長いんだろうな、
うん、
また難しいんだろうなってみんな思うながらね、
うんうん、
まあこれも最後だしなと思って聞き始めるんですけど、蓮見、うん、先生が卒業生の皆さんおめでとうございます、私はここにおいてかつて4年前に君たちが入学した時に繰り広げられたあの常軌を逸した長い祝辞をここで述べるようなつもりは毛頭ないのでありますって言って会場中ドカーンって受けて、え、4年越しの前振りだったってことあれみたいな、すごいなこの人と思って、ね、それをもう本当にねクソ真面目なつまんなそうな顔して言うんですよ、
うんうん、
眉一つ動かさずに、だからなんかすごいな、この人本当は実はめちゃくちゃ面白いおじさんなんじゃないかなって思って、うん、っていうことがありまして、だからねこうなんでしょうね、その頃思っていた大学のね、
うん、
入学式っていうものに対するイメージはもうそういう風に、まあ、親は来ましたけどね、
うん、
決してこうおこちゃまな雰囲気ではなかったんですよ、
そりゃそりゃそうでしょう、だって天下の灯台だもん、
いやでも僕はおこちゃまでしたから、あーやった桜入ってる、九段下だとか思ってた
ん
だけど、はーって洗礼を受けましたよね、あなんか鼻垂れ小僧でダメなんだって、鼻垂れ小僧でしたけど、
ちょっと気が引き締まったんだ、
引き締まりましたけど、まあでもね、もうそうは言っても僕はアマチュアでしたから、の大学入っても授業あんまり出ないし、数学難しいとか言ってて、大学の先生方も嘆いてましたよ最近の新入生はみんな勉強あんまやってないみたいな、結構基礎がなってないのに大学入ってきちゃ困るみたいに言ってましたよ、すいませんって思いながら、サークル活動が楽しいんですって思いながらいましたけどね、
へ
ー、そうなんだけど、あの大学はやっぱりなんか結構使命感を持ってるみたいですね、
うんうん、
一応言うて、
そうだよね、
言うてね、
言うて、
言うてなんか最高学府って呼ばれてるから、
うんうん、
あの大学の入試がね、
うん、
難しすぎるんですよまず、
うん、
で僕みたいなこうなんとか滑り込もうみたいな下心ある人間は、
うん、
戦略を練るんですよ、
うん、
もう数学が本当に難しいんです、
うん、
150分も試験時間あるのに6問しかないですよ問題が、
うん、
あった6問で一個一個がまたボスキャラみたいな難しい問題で、こうちっちゃい問題がいっぱい集合してますよとかなくて、一個一個重量級だから、でしかもどっから取り掛かったりか分かんない問題が多いですよ、ね、円周率が 3.1 より大きいことを証明せよ以上みたいな問題、え1行だけみたいな、だから僕は数学そんな得意じゃなかったから、あもう無理だこれと、数学で頑張って点取ろうとかは戦略的に無理だから、
うん、
古典と漢文頑張ろう、
うん、
意図おかしいみたいなね、
うんうん、
古典と漢文も数学と同じ配点だから、
うん、
って言って数学をあまりやらずに入っちゃうと、さっき教授が嘆くみたいな、
うん、
あの基礎がなってない学生を量産しちゃうんですね、
へえ、まあでもね言うてね、そうなんだ、もう雲の上の話だわ、
自分の頭で考えろよ、そういう学生が欲しいよってことをメッセージに入れてくるんですよ。
うーん、
さっきの円周率 π は 3.1 より大きいことを証明せよって言ったのも、文部省がゆとり教育で円周率およそ3でいいよねって言ったその年に、恐ろしいことに入試にそんなもん出してくるんですよ、あの大学。
うーん、
ものすごく尖ってません？
そうだね、
お前らはそれじゃダメなんだからな自分で考えろよっていう、あそこはそういう大学です。
へえ、すごいな。
そう、そうなんです。でもまあ確かに、あの人間って楽をしたがるから、言われたらそうだよねみたいな、あの上がそう言ってるからそういうもんでいいよねっていう人ばっかりになると、
そうね、そりゃそうだよ、怖いもんね、
自分の頭で判断できなくなるっていう、
自分の頭で考えていきたいですね。
そうそうそうそう、だからまあなんだろう、いわゆるよく言われる論調、戦後教育とかは日本人をバカにするためにいいから、これをこれこういうことだから覚えといてねみたいな風にしがちなんだけど、なんかまあ何回か前に言ったように選べる時代になってきてるから、情報も多くなってきて、
確かに
本当にそう、ってことをみんなが言いやすくなってきた、っていうのがある
ん
でしょうね。
まあそういう意味ではいいのかな、
いいんでしょう、
ね、いい風潮なのかな。
まあそれによってね、揺り戻していろいろトラブルも起きるでしょうけども、そこの部分は、
そうね、
あんまりね、こう日本人みんな従順で御しやすいって言われてるけども、まあね、アメリカみたいにね、主義主張がみんなバラバラすぎるのも大変だろうなとは思いますけども ね、
まあね、
そういうあの自分で、ものを考えやすいということが、まあ、ある種豊かさにつながると信じてね。
確かに確かに、
そうそうそうそう、そういう、我々の、自由という選択ができるというこの、幸福な状況の方がをですね、
はい、
無理だ、
味わっていただきました。
あんな難しい言葉で言えない。ハトクミホームルームはね、本当にゆるく語ろうっていうところがベースないとですね、台本があったり難しいことがあると崩壊してしまうポッドキャストでございますのでね、皆様の中でね、そういうなんでしょうね、こう私こんなことを大学で学んだわとかね、親が大学の入学式ついてきたわとか来なかったわとか、そんなことも含めてね、お寄せいただければと思っております。はい、ということでまた次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りやハトクミホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.